はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回もこちらの企画でいきたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけども、
はい、
今回はちょっと皆さんにもね、参考になるかもしれないという話なんですが、
うん、
人は死にますよね。
おい、大きいな、
大事なので、
うん、
亡くなる準備をするっていうのが結構重要とされてきておりますけれども。
就活ですか？
終わりの活動ね、うん、就活ありますけれども、うん、就活してないでしょ、まだ。
当たり前でしょ。
大半の人はですね、
まあそりゃそうですよ、
やっぱり死ぬことを意識するタイミングがどこかであるんですって、
う
ん、
あるでしょうね。
で、まあ実際僕もまあまあないわけではないというか、うん、一番やんなきゃいけないのが
早くない？
いやいや、あの大事なんですよ今、うん、あの要は急死した時の家族の大変さとかってすごいんですよね。
で、
僕も知り得る限り結構その家族の大黒柱みたいな人が急死したところの家って、
うん、
まあ揉めるんすよ。
揉めるでしょう。
相続とかもそうだし、うん、そのなんか今までの、どれくらい世話をしたかとかさ、うんうん、なんかいろいろそういうことで揉めて、で、うん、結局はその残った人たちでいがみ合うみたいな状況になるわけですよね、う
ん、そもそも通帳と印鑑どこあるか分かんないところもあるしね。
そうそう、うん、で亡くなったのを出しちゃったら出せないとかね、うんうん、あったりするんで。
そかそか、
結構やっぱり大変な目に遭ってる人が多いわけですよね、うん、でそうなった時にまあ生前にどうにかしとくっていうのが一個手であるわけですよ、
まあ、はい、
だからまあ早ければ早い方がいいんじゃないかって僕は思ってるんですけども、うんうん、遺言ですよね、
うん、
遺言を書いておくっていうのはいいんじゃないかなと思いまして、でそれによってね、まあ、財産がある人なんか特に、
まあね、
その財産をどういうふうに相続したりとか、まあ何人か家族がいたら配分したりとか決められるわけじゃないですか。これすごい重要だと思うし、
いやそうですよ、
とても時間かかると思いますよ、
うん、
なんか難しくない、
まあ、
この人にこれだけ渡すっていう根拠ってどこにあるって思うわけですよ。
僕先に言ってんですけど、うん、うち岡山に敷地がたくさんあるんですよ、
うん、
で一軒家もあるんですよ、
はい、
土地も持ってて、だけれどももう僕はあの東京出てきちゃってるし、
うん、
だからあそこ好きにしていいよって言ってるんですよね、もう二人も、
はいはい、
だから僕はもう全くそういうのは関係ないようにしましたね、もうすぐに。
じゃあそんなに揉める要素はないみたいな。
揉めるとしたら奥さんが熱だと思いますけど。
なるほど、
うん、
まあだからそうやってある程度ね、うん、もう決まっってるとか、うん、簡単な人、財産一個もありませんので、
あ、まあね、
めっちゃ楽だと思うんですけど、
はいはい、確かに。
そういう場合どうしたらいいのかっていうことで、うん、今回はちょっとですね、奇妙な遺言を残した人たちがいて、
うん、
それもちょっと面白いなと思ったんですよ、
うんうん、
こんな遺言の使い方あるんだとか、
お、
こういう方法もありえるんだ
っていうのがね、あ、はははは、面白そう。
亡くなる時だから自分の願望をさ残せるわけじゃないですか、ちょっと、
うん、確かにね、こうしてほしい、うん、例えばなんか海に流してほしいとかありますよね、
うん、
そう、違法ですけど。
でそれで言うとですね、うん、まず、びっくりするような、遺言を残した人がいまして、うんうん、とある、ものに自分の位牌を入れてほしいっていう遺言を残す人がいて、
あるもの、
うん、それは何かっていうと、プリングルス
なんで
の容器に入れてほしい。
あんなちっちゃいのに、
あの縦長の、
うん、
まあちっちゃいっつってもね、まあ長いは長いですけど、
あ、大きい方か
ああちっちゃいの
ちっちゃい方かと思ってた。
あるわ、確かにちっちゃい、ね、
持ち運びするにはちっちゃい方がいいのかなと思ってたけど、
普通プリングルスって言ったら大きい方だろ、ね、
あ、そうか、ちっちゃいやつしか買い与えられてないから、うん、そっかそっか、大きいやつね、うん、
これがですね、うん、実は、
うん、
フレッド・バウアという学者がですね、はい、そのこの特許を取得したんですけども、
うん、
プリングルスのあの括弧っていうの、
はい、
独特なやつをね、で、まあそれからそのプリングルス自体のあの細長いやつがもう代表的な形になったんですけれども、うん、ある家族のお父さんが まあ、プリングルスが大好きだということで、うん、もう亡くなった時には遺灰を、プリングルスに納めてくれというわけですよ、
うん、
ただ本人の望みとはいえ、お菓子の容器に遺族としてそれを入れるというのはどうだろうということで、
そっか、
で、まあ考えた末、
うん、
どうしたかというと遺灰の一部をプリングルスの容器に納めたという、
うん
う
ん、
だから墓が2つあるような形ですよね、うんうんうん、みたいにしたという話がありまして、うん、こんな無茶でもまあできるじゃできるってことなんですよ。
骨壺代わりってことか。
骨壺、まあだから自分の好きな逆の発想でね、
うん、
あのお墓に何か入れるっていうの結構あるんですよ、
うん
あの。生前好きだったものをこう一緒に入れたりとかっていうのあるんですけど、うんうん、逆、生前好きだったものに入るっていう発想ですよね。
面白い
ね。これは考えたことなかったなと思いまして、うん、非常にいい方法だと僕は思いましたけども
。なんかでもご遺族が身につけるものにするとかやと、
うん、
ちょっと
それ重くない、なんか
え
なんかうわーってなんない。
いやでも家族のやつだったらよくない、
そのうん、つけたいつけたくないがあるじゃん、まず。
いやつけさせます、
残ってる人が
つけさせますよ。
それを遺言であってつけてくれって言われても、うん、つけない可能性ありますよね。だって
つけさせます
よ。だから遺言で、そこまであんの？
つけさせます
。拘束力って。
でも、遺言通りにさせませんよっていう裁判もあったりするんですもんね。
う
ん、
まあまあ、ね、気になるとね、そういうのもあるでしょう、ね、
あるらしいけど、でも面白いね、プリングルスに入れるって。
うん、
確かにな。
だから、
そっか。
あれですよ。まあ、何？さっきの言ったパターンだけど、うんうん、とんでもない、でかい車。
うん、
トラックとかと共に埋葬してる人とかもいるんですよ。
トラックと埋葬？
だからトラック野郎みたいなさ、うんうん、仕事してたとしたらさ、
デコトラみたいな、
その仕事の思い出としてのさ、うん、ものって一番ゆかりあるのってトラック自体になるじゃないですか、
うんうんうん、
だからとんでもなくでっかい大穴を開けて自分と一緒にその車を一緒に埋めてほしいって言って埋葬してたりとか、
ね、なんかハンドルとかだけでいい気するんだけどダメなんだ、全部いっちゃうんだ
確かに、
うん、
それちょっと思いつかなかったな。
ハンドルとか、
ハンドルか、
まあ、シートとかさ、何でもいいじゃんと思っちゃうんだけど、
でもだから
ことなんだ、
それこそ遺言に、
そうかそうか、沿って、
車とともに埋葬してほしいって書いてあった場合まあ個人の意見をじゃあ尊重しようってなったらそうするよね。
まあするけど、すごい敷地も敷地も買わなあかんし、
いやそうだからとんでもない遺言を残してくれたなってなる可能性はありますけど、
まあでも愛でしょうね、その通りにするっていうのはね。
これでもどこまで実現させるかは残ってる人の気持ち次第なところもちょっとありますから、
うん、親がトラックごとって言ったら絶対やらないもん。
どうすんの、無視、
まあ、それこそハンドルとかになるんじゃない、あだから
ちょっとこれで
勘弁してくれよって、
妥協してくれっていう感じにする。
免許証とかね、
ああ免許証はちょっと違う、だから返すとかじゃないよ、違う、
いやなんかちょっと、なんか穴の開いて失効してる免許証とかね、うんうん、だったらいいかな。
で、
うん、
ちょっとまた違うパターンというか、
うん、
変わったパターンで言うと、
うん、
死後ね、
うん、
あることをしてほしいっていうことを言ってる人もいる。
してほしい、
そう、
はい、
だから毎年、拘束するような遺言。
ああ毎年、はいはい。
で、いうのがあるんですって、うんうん、で例えばなんですけども、フーディーニ、ハリー・フーディーニっていう奇術師の、
うんうんはいはい、
が、母親を亡くした時に高齢術を使って母親と再会を果たしそうとしたと、は
いはい、ありましたね、うん、面白いあの話
で、まあだからその高齢術自体がね、まあまあ本物かインチキかみたいな話もありますけれども、うんうん、まあ、その中で、そこの、高齢術を毎年その会うためにしてくれみたいな話を、
うんうん、
していたっていうことなんですよ、
うん、
ってなるとだから、毎年ハロウィンの日に、
うん、
その意思を継いでやり続けなきゃいけないっていうふうに、まあ、なるということなんですよね、
うん、しかもあれっすよね、本物かどうかっていうのも調べてるんですよ、そこでね、ハリー・フーディーニってね、うん、
だから、 まあ、それで本物かインチキかみたいなのをね、そうそう、やってたっていうのはあるんですけど、
お母さんがどういう最後言葉を残したか当ててみてくださいって言ったりとかね、うん、
だからまあある意味ではさ、
うん、
本気で死者とこう、うん、
あ、まあそうね、
まあ、繋がろうとした結果ではあるんだけども、うん、これってでもさ、
ハリー・フーディニか、懐かしい、
これ例えば自分の家族で、
うん、
毎年会いたいから、
うん、
そういう高齢術をやってくれっていう遺言があったとした時にやるかっていう話ですね。
いや、墓参りはするよ、
まあ当然ね、墓参りはでも
当然するけど、
その時に遺言ないからね、
高齢術のできるやつ連れてきて、
そうい
や、
だ自分の誕生日とかに例えばあの自分の人を下ろして、そこでちょっと一緒に会話したいから毎年それをやってくださいっていうふ
う
に書かれてたとしたら、
うん、
それをやるかっていうねところですけども、
うーん、
まあ、なかなか難しいだろうけどね
いやこう、うん、ちょっとね、うん、やるかな、どうなんだろう。
でちょっと似たので言うと、
うん、
アメリカであの工場経営していたジョン・ボーマンっていう人が、うんうん、あのまあ、かなり 巨額の資産を持っていたんですけども、うん、その資産を使って、ある奇妙なことをこうやろうとしたと。
はい、何ですか。
ボーマンの妻と2人の娘があの彼よりも先に亡くなっていて、でそれのことから彼は自分が死んだら家族全員が一緒に復活を遂げるはずだっていうふうに信じるようになったんですよ、
うんうんうん、
で自分が死んだ後も家の中を家族がいつでも帰ってこられる状態にしておきたいっていうふうに考えたそうで、
うん、
で、もう豪邸なんですよね、あのボーマンのお金持ちなんで、
うん、
21個部屋があると、
うん、
なんですけど亡くなった後も毎日欠かさず家政婦が掃除をして食事も4人分きっちりテーブルに用意するということをさせているという、
うん、
だから、誰もいない家、
うん、
無人の屋敷に、主人もいなければ使用人もいないのに、うん、必ずその部屋をきれいにして飯を出すっていうのを、
うん、
やり続けるという、その、資金が尽きるまでやり続けたらしいんで、うん、60年間
すご
というちょっと奇妙ではあるんだけども、
途中ぐらいから手抜いちゃうかもな誰が見るわけでもないんだからって、
やる側の人とね、そうそう、まあでも本当にやってたんかなって思うところあるんだけど、
うん、
でもほらそれこそ高野さんもさ、
うん、
ずっとやってるじゃないですか、
あ、空海に、
うん、
はい、なくなってないですからね。
そういう風な感じでこうなんていうのかな、ちゃんとこうまあそれこそやってるか分かんないけど、
うん、
やり続けていたのかなって思うと、
うん、確かに
やっぱ死後の拘束力としてはすごいなと思うんですよ、うん、だって誰がどう考えてもまあ意味ねえじゃんじゃん、普通に考えたら ね、まあ、まあね、
普通に考えたらね。
でもそれを60年間資金が尽きるまで やらせ続けるのもすごいし、うん、やり続けたのもすごいというか、なんでそんな死者のことを言うこと聞くんだろうっていうね、
うん、
そこもちょっと気になりますけれどもね、不思議な方ですけども、
うん、
でこれで言うとちょっと思うのが、
うん、
かなり資産を持ってる人って、
うん、
変わったところに行き着きやすいんじゃないかなって思って、
うん、
例えばですけどもう一生働かなくていいようなお金を、自分たちの子供全員分あったとするじゃないですか、
うん、
それ子供たちに分配した方がいいかなっていう話、
はあ、
それっていいことなのかなっていう、
うん、
結構微妙じゃない？
いい額によりますけど、でもその働かなくて済むぐらいのお金があったとしてさ、例えば岸本さん、うん、僕とかにもね、うん、自分の死後子供らにそれを与えるとして、そしたら働かなくなるわけじゃない？
普通に考えたらそうっすよね、うん、
だからなんかいいことか悪いことか分かんないよね。
めちゃくちゃだからさ、その働かざる状態で、
うん、
大人になっていく可能性もあるし、
うんうん、そうそう、
でもそれは分かんないじゃん、うん、その自分はいない可能性があ
、まあ、それを使って起業するかもしれないしね、そうそう、お金を使って
もしかしたらすごいうまく使うかもしれないけど、
うん、そうよね、
これは結構 賭けじゃないですか、
うん、
でそれを思ったのが、中国でとんでもない財産を持っている、女性がいたんですよ、高齢の女性が、うん、で成人した3人の実子がいるんですけれども、うん、それは彼女は一切その子供には1円たりとも、渡さなかった。
どうしたのそれ。
全財産が約4億2000万あったんですけど、
すご
い、相続はさせたんですよ、
うん、
誰にじゃあ相続したのかっていう話なんですけども、うん、その相続の相手っていうのが、飼っていたペットに全財産を残すという遺言書をやったと、
ほう、
だから
日本でもあったよねそういう話。
これでも結構あれなんですよね、複雑な感じというか、
うん、
成人してからみんなそれぞれ仕事で成功してるんですよ子供たちを、うん、で普段めったに連絡もしないし、
うん、
病気になっても誰一人見舞いに来なかったと、
うん、
それに腹を立てて、唯一慰めてくれてた猫と犬、
うん、
それだけだったからもう子供には一銭もあげずにペットに相続させるっていう、いうふうに言って、
うん、
でまあその自分の近くの動物病院とかに、管理してもらって全財産をね、
うん、
でそのペットをまあ亡くなるまで面倒見てもらうっていう約束みたいなのをしていると、
うんうんうん、
だから言ったら近くの動物病院に寄付したような形になっちゃってるんですけどね、ま
あ、郵便配達員のケースだったよね日本で。
郵便配達員、
よく郵便で届けに来てくれてた人がお兄ちゃんで、うん、よく話だから、
はいはい、
じゃあもう自分の身内じゃなくてこの子に全財産託そうって言って郵便配達員さんに全部渡すっていう話、確かなんか前見たな再現ドラマで。
それ 芸人でもいたよね。
え、
あの全くの赤の他人のおばあちゃんに、
うん、
なんかちょっと街で会って話して仲良くなって、うんうん、でそしたらその人がなんか病気かなんかで亡くなる予定になった時に、うんうん、全く売れてない芸人だったんだけど、
うん、
いきなりその相続、うん、もう私一人だからってことであなたにあげるわってなって、とんでもない巨額な金もらって、
そんな人いるんだ。
でなんか授業かなんかやって、
うん、
そっからもう芸人はあんまやってなかった
んだけど、あすごいねでもそれ。
なんだけどカスタネットとかやってる芸人だった気する。なんかほんと地味 なんかネタやってた記憶があるけど、
面白いねそれ。
その人が、
うん、
マジで何のゆかりもない人から、
うん、
急に大金もらったっていう、
うんうん、
シンデレラストーリーみたいな感じで、
ああ書いてるわ、うん、前田圭さん
だっけな、うん、カスタネット芸
人とかじゃなかったっけ、うん、相続の相続のプロになったって書いてますよ。どういうことこれ。相続
ってなん
だ。いろんなとこから相続受けてんのこの人。なんかああでもすごい15億円。
あそうだ15億とか。
すごいじゃない。
こんなことあるって思わないだって。
いやね。
だって目も出ないし。あそうそうそれ。
頭にカスタネットつけてんじゃんもう。
そう。
うん。
本当に言っちゃ悪いけど全然笑えなかったけど。
うん、
やってることは。
うんうん。
もうでも。いいんだろうなってちょっと思っちゃった。見てて、
まあでもそんなね前田さんっていうのがその急にもらったお金をそんなでも使えないんじゃないかなと思ったけど、
うん、
ちゃんと結構使ってんですね。
ちゃんと使ってる。
都内で家賃40万円の高級マンションで生活し、
そう
マンション2棟駐車場2カ所など、15億円の相続をしたと。すごいね、
うんうん、
それ使って40万円とか住んでんだ今。
そう
はあ。
すごい。ちょっとさそれが難しいですよね。そんなことがあるって思ったら、
うん、いやすごいわ。
なんか人生諦めきれないみたいなところあるなって思った。
誰にでも優しくするじゃないみんな。
うん。でもだから相続とかさその死を経て、
うん、
あの一人の人生がもう明らかに変わるみたいなこともあるっていうことだから、う
ん、15億あったら全部変わりますよ、うん、そらだって売れてない芸人さんからですから。
そうっすよ、
うん。
だからまあ何をするかっていうところで、
うん、
資産を持ってる人ほどやっぱりちょっと考えなきゃいけないんじゃないかと、
うん、
でよくあるのはさ、まあ、やっぱ子供がいたらまあすぐその継がせるっていうのが一番最初の選択になるんだろうけど、
うん、
いない人もいるわけじゃん、
うん、
どうするのが一番ベストなのかっていう。
寄付、
まあ寄付も多いよね、
うん、
財産をあのね、ここに寄付してくださいも多いんだけど、
そうそう、どうすんだろうそのお金本当に。
なんかさ、
うん、
誰にあげるとかも嫌なんだよね、
うんうん、
誰かに個人にあげるのも嫌じゃない、うん、ちょっとこう。
じゃあどうします。
だからなんか使ってほしいよね。
あー好きに
花火とか。
あそういうこと。
なんかもう無駄なことに使ってほしいっていうか、
あーまあ楽しんでほしいみたいな最後。
そうそうそう、だから葬式やるにしても誰かやってくれたとしたら、うんうん、最後花火で終わるみたいな。
なんかあったよねそういう人ね。誰やったっけ。なんかいたよな。
いたのそんな人。
いたいた。最後花火にしてくれみたいな。
うん、
一休じゃなかったかな。違ったか。まあでもあれはどう。じゃ あのどっかのデパートで、
うん、
岸本さん亡くなったセールで全部 50% オフみたいな。
あ
ーその 50% の部分を全部岸本さんが賄って
る。賄う、
うん、
あそれは悪くないね。
そしたらみんなのところに行く家電製品とかが、
うん、
岸本さんのお金が入ってるから忘れないよっていう、
まあまあ、ちゃんと掘るよ。
え、
その
岸本って、
うん、印で。
そっか、じゃあ買い占めないとな。
え、でもなんかそういう使い方でも俺はいいかなって思っちゃうんだけどね。
うん、すごくいいかも。
なんかこの日だけ USJ ただとか、
うん、あれはめっちゃ無駄なところに橋かけるとか。
それは
嫌。岸本橋
それは嫌。
嫌ですか。
うん、そういうなんか残る感じ嫌、
すげえいいじゃん残したいわ。
なんかもう
綾瀬橋
全て使い果たした感じにしたいんだよな。
学校を作るとか海外に。
ああ、まあそれもだから残っちゃうから。
ダメなんだ。
いいことだから。
岸本スクールっつって、
で
効果に岸本が入んの。
うん。え、そこでしか使えない。あ、
ま、
ギャンブルスクールとかはいいかも。
最悪だろそんなの。
ちょっといいかもしれないそれは。
そんなのダメですよ。
なんかそういう、
うんうん、
面白い使い方で、
うん、
あの。遺言残しとくのちょっとありだなって思ったんですよね、うんうん、
最後ね、
うん、
いいかも。
だからちょっと皆さんもね、あの今後死が近い人もいるでしょうから、
なんちゅう言い方すんのよ。まあ分かんない、いるかもしんない
けど、それはもうでも個人差だから、うん、それ、
まあね、
本人がどう考えてるかだから。
個人差、はいはい。あ、こういう生活してたら俺長くないだろうと思
っても
含
めね。俺もだって言ったら40ですから、
うん、
え、もうあとじゃあ20年ぐらいじゃないって思うかもしれないし。
60はないっしょ今のこの
あれで。もしかしたら5年以内になんかあるかもしれないとか思った ら
切りないですから明日かもしれないし。
だから、
うん、
やっとこうっていう人もいるし、
うん、
でまあ前みたいにもう死なないって思ってる人は、
うん、
あの最後までやらないかもしれないし。
死なない、ただ今はの際にするかも。
だから今までの際が分かんねえじゃん。
いやもうほ
ん
と病気で、
ああギリギリ
もうぜーぜー言うた時やったら
これできねえだろそれ。
今ロボになって無理やなと思ったら、
うん、
ちょっと口頭で言うから書いてくれって言うかも。
遺言、
うん、
うーん、
でもギリギリになっちゃうかも僕は。
そうね、
信じられないから。
あがいた、
そうそう、
あがきたよ、
あがいた上での意思だと思う。苦しいって書いておいてくれ上に。
まあでもちょっとだけ頭に入れといた方がいいんじゃないかっていう話。
大事、すごく大事。
はい、はい、ね、皆さんも遺言書いてみてはいかがでしょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。